まれた後に異なった第30のこと。その1、恋人と別れたら新しい人生のスタート。恋人と別れても同じ毎日の繰り返し、生活に大きな変化がないように思えるかもしれませんが、誤解です。恋人と別れたら新しい人生のスタートです。恋人と別れると大きな自由な変化にあなたの生活は一変するでしょう。自由な時間があっという行動範囲が広がります。いつどこで何をしてもいい。飲み会や合コンの出席もでき、次は何も自由です。一人で過ごす時間もあっという間にできました。ですから新しい人生のスタートと言います。恋愛にされてしばらく休憩するのもいいですが、休みすぎはよくありません。元気が回復すれば再び立ち上がり前に向けて歩み始めましょう。いつまでも過去に病気をせず、新しい人生が始まったことを認める喜びです。新しい人生が始まったのですから、気持ちを落ち着いて前向きになりましょう。恋人と別れたとはいえ、人生は終わったわけではありません。あなたの人生はまだまだ先があります。時間もある、体力もある、希望もある、家族もいる、友人もいる、仲間もいる。やることに集中して前向きになって、何ならこれからの人生がますます向上します。一つの恋愛が終わるのは冬が終わり、春が来るようなものです。今では寒かったかもしれませんが、これから暖かくなります。新しい人生が始まったということを自覚して、力強く一歩を踏み出しましょう。恋人と別れは新しい人生のスタートだと考える。別れた後に心がけた第30のこと。その2、自由を喜びにしっかり満喫しよう。付き合っていた頃は恋人の都合を考える必要がありました。そのおかげで恋人と楽しい時間を過ごせましたが、自由が制限されていた場面が多かったのではないでしょうか。自分勝手な行動ができず、恋人のことが必要になることもあったでしょう。恋人がいるため、一人で過ごせる自由な時間も少なかったはずです。しかし、今は違います。いつ、どこで何をしようが自由。他の人と遊びに行くのも自由です。自由な時間もたっぷり増えました。久しぶりに一人になり、さぞ皆になったことでしょう。寂しい時間が少し増えるかもしれませんが、それを上回る理由があります。笑えたことを前向きに捉えましょう。自由をしっかり楽しめ、大いに満喫することが大切です。笑えたことは新しいスタートです。笑えたことに喜びをせず、まず得られた自由を喜び満喫することが大切です。そうすれば、自然の瞬間は早く始まります。終わったことは忘れ、これからのことを考えましょう。時間は毎日は進みません。こうして以外にも1分1秒、時間がとっと前に進んでいます。早速、自由を楽しもうではありませんか。あなたのことをやっているのは、希望に満ちた未来です。早く希望を楽しむためにも、今すぐ建設的な行動を始めましょう。自由が得られたことを喜びしっかり満喫する。笑えたことに心がけた第30のこと。その3、笑えたら無闇に過去を振り返らない。現在と未来を考える。笑えたことは無過去を振り返ってもぐっと怒られます。もちろん反省として振り返るのはいいのです。過去の過ちを思い出せば悪いことを改善する教訓が得られるでしょう。しかし無意に過去を振り返っても仕方ありません。二人で過ごした過去を懐かしんでもくよくよして胸が苦しくなるだけ。未来ができたり過去が生まれたりなど言われ方を妨げます。笑えた後は未来に過去を振り返らず現在と未来に集中しましょう。今自分がすべき仕事は何なのか。これからどこを目指してどんな生き方をしたいのか。笑えた時は今は手の方になっているようなもの。これからどの電車の中でどんな方向に進むか決まります。少しでも明るい未来になるよう自分が今できることだけに集中しましょう。自分の仕事に集中するのもよし。次の方に向けて動かしているのもよし。しばらく人になって自分の生き方を詰めるのもよし。過去を少し上向きにしながら歩きましょう。明るい光が飛んで気持ちも明るくなります。生活リズムなことに保証金も上がります。今から感謝ではしっかり前を向き、未来に向けて全力を尽くすことです。そうすればいつの日かあのことも悪くなったらこそ、今の自分がいると思えるようになります。未来に向けて頑張ると、暗いことも悪くなるのです。無闇に過去は振り返らず、未来に向けて全力で突き進む。笑えた後に心がけた第30のこと。その4、笑えた後は反省点を求めよう。笑えた後は前回の恋愛に反省点を求めましょう。なぜ何が悪くなったのか。何がきっかけで落ち始めたのか。どんな改善をすべきだったのか。頭で考えるのもいいですが、きちんと神に書いた方が確実です。神に書くと目に入れるようになるため、自覚や再確認を促します。決裁に追いつけるため、後で被害者と思い出しやすくなります。過去の失敗を反省することなく、次の恋愛に進むのは危険です。同じ過ちを繰り返し、同じ苦しみを味わう可能性があります。もちろん、別の人と付き合えば、事情も状況も変わりますが、今ならできません。悪い点ならないかに同じ失敗を繰り返す可能性は十分あります。恥ずかしいことも、情けないことも、積み重ねて話しましょう。自分の話も欠点も正直に書いています。ならば、思い出したくないこともあるかもしれませんが、大切なことですから、頑張って思い出します。きちんと紙に書いて、悪か、縦の守れば改善点も見えてきます。例えば、言葉遣いが悪くて恋愛のことだったら、次は寄せようと思うでしょう。当たり前のことであっても、もし一緒にと過ちを強く実感でき、中断となります。恋愛を経験することにレベルアップしていかなければいけません。そのためにも、別れた後は反省点を守るのが肝心です。反省する人は必ず強くなります。きちんと反省ができれば、次の恋愛はきっとうまくいきます。前回の恋愛の反省を紙に書いて反省する。別れた後に心がけた第30のこと。その後、元恋人との思い出の品物は残すか処分するか。別れた後、元恋人との思い出の品物はどうするか。例えば、元恋人から持った手紙、金、アクセサリーなどです。必要ないという気持ちもあれば、もったいないから残したいという気持ちもあり、悩むことではないでしょうか。もちろん、基本的な使い方は個人の自由ですが、シンプルに考えれば、次の判断基準が一般的です。元恋人との思い出を大切にしたいなら、どうする。人によっては、恋人との思い出が自信につながることもあるでしょう。高額のアクセサリーが処分するのもったいないので、再生するのも悪くありません。元恋人との思い出を大切にしたいなら、残すのも一つの方法です。ただし、思い出の品物を残したせいで、過去を思い出しやすくなり、くよくよしやすくなるメリットもあります。元々、過去を引きやすい性格から思い出の品物を大切にしても、思い切って処分するのもいいでしょう。過去を引き、今に集中したら処分する。完全に過去を振り返りながら、恋人の思い出の品物は処分するのが一番です。元恋人の関係者写真や動画などのデータは全て削除します。心が持った手紙であれ、高額なアクセサリーであれ、関係ありません。申し訳ない、もったいないという気持ちを振り切り、心を鬼にして処分します。手元からなければ、前を見失わない、今に集中できます。デメリットは以上、捨てると必要になった時に取り戻せない点です。捨てる気はなかったと後悔しても捨てた後ではどうしようもありません。元恋人の思い出を大切にしながら、残す。過去を振り切り、今に集中したければ処分する。笑えた後に心がけた第30のこと。その6、迷ったら処分するのは何？笑えた後、元恋人から迷ったものは使い方は自由です。元恋人の思い出を大切にしながら残します。過去を振り切り、今に集中したければ処分します。どちらでも自由ですが、思い出の品物はどうなって、なかなか判断難しいところ。自由だからこそ判断難しい状況もあるのではないでしょうか。さて、迷った時に基準にしたい考え方があります。迷ったら処分するのは何です？思い出の品物とはいえ、終わった恋愛ではないです。思い出の写真や心の残った手紙は後から見ても使えないだけ。振り返った時、懐かしい優しい気持ちにはなりますが、それが何かを言われてはありません。むしろ、元恋人の夢には後悔ができて、未来を挟むようになる可能性があります。高額のアクセサリーも思い切って処分する方がいい。その大胆な勇気があれば、未来に困難になっても、きっと乗り越えられるでしょう。自分の話、当然だと思えば処分する勇気も出てくるでしょう。笑った後は新しい人生がスタートしています。時間は毎日は進みません。今この瞬間にも1分1秒、刻々時間が前に進んでいます。時間が毎日は進まないのですが、未来に集中する選択肢を選ぶのは何でしょう。もらったものは最後は基本的に自由ですが、迷った場合は処分をお勧めします。迷ったら処分する。笑った後に心がけた第30のこと。そのなら、笑い話を切らされた時点で相手に新しい恋人がいる場合。対象は難しい場面の一つ。それは笑い話を切らされた時点で相手に新しい恋人がいる場合です。他に好きな人ができたら笑いたいというのはまだいいのです。あくまで片思いの状態です。別の人と付き合いたいから笑いたいならまだ納得ないでしょう。しかし、笑い話を切らされた時点で相手に新しい恋人がいる場合は非常によくありません。つまり、かけて浮気をしていたことになります。こんなことは残念ですが、笑えてしまった方が得策です。結局のところ、相手は浮気をしたことになります。説得をして浮気相手から取り戻すのもいいですが、仮にできたとしても浮気性は簡単に治るものではありません。浮気性は病気のようなもの。恋人を浮気相手から取り戻してもしばらくすればまだ他の性を誘惑するようになるでしょう。二度と浮気をしないことと念を押すのもいいでしょう。相手を信じたい気持ちながらわずかな可能性にかけてみるのもいいですが、同じ失敗を繰り返す可能性が高い。心の性が難しいかもしれませんが、浮気をするような人は別れて正解です。相手だけ幸せになって悔しく思うかもしれませんが、安心してください。浮気相手ともなかなか進まず、しばらくしてまた別の人と浮気するでしょう。浮気をする人は二度も三度も繰り返します。あなたにはもっとふさわしい人がいます。浮気性の人に断られたいなら、潔く別れて別の人を見せるのが得策です。別れ話を切らされた時点で相手に新しい恋人がいるなら、潔く別れてしまう。別れた後に心がけた第30のこと。その8、恋人からもらった手紙を処分するとき、あんなことがあった。恋人からもらった手紙を処分するとき、あんなことがあります。読んでから処分するというパターンです。どんな内容だったら、最後に一回読んでから処分しよう。うっかり読んでしまう。悪いはなく自然な気持ちをして読みたくなるでしょう。何がない瞬間ですが、これがよくありません。手紙を読むと、戦いし合っていた時の記憶がよみがえります。そういえば、こんなことがあったら、あの子は楽しかったな。だんだん会いたくなってきた。人間は、どうなる生き物です。思い出の手紙を読んでいるうちに、くすくす胸ができます。憎んでいただけであっても、つい心が緩んでしまう。せっかく吹いてそうだった場合に余計な苦しみを生む可能性があるのです。手紙は読まずにそのまま処分しましょう。過ぎ去った方は無駄に振り返らない方がいい。過去を思い出したところで仕方ありません。読み返したところで懐かしい気持ちになることがあなたを苦しめることになります。あなたにやっているのは未来だけ。読み返しても、ぐっと怒られます。特に手紙で書かれた手紙は処分しにくいですが、心 導入して読まずに処分しましょう。いい思い出をありがとうございました。心の中で唱えると処分しやすくなります。読まずに処分できれば自然の苦心を最小限に抑えられます。恋人からもらった手紙は読まずに処分する。別れた後に心がけたい30のこと。その9、借りているものはきちんと返却。借りたものを返す。これはお金であり子供であり何でも同じです。別れることになれば元恋人から借りているものはきちんと返却しましょう。返却が面倒。わざわざ返却しなくてもいいのではないか。放置したい気持ちが出てるかもしれませんが、要注意。やはり借りているものは返すのがならです。お金であり子供であり借りているものは全て返しましょう。借りているお金があるなら全額を返します。すぐ返せない状況がいつまでに返せるのか、事業をはっきり伝えておきましょう。返却しても意味がないと思うものであっても、所有者の相手であるために勝手な処分をやめた方が賢明です。自分では使えないもの、いらないもの、誰かと思うものであっても、相手には必要なものかもしれません。重要性を判断するのはもちろん所有者です。所有者の相手であるために、どんなものでも返却するのなら、自分で判断するのではなく、相手に確認を取っておく方が安心です。返却の相談をした時、自由にしていい、いらないから、捨ててもいい、などと言われることがあります。相手のことならば、許可の範囲で自由にできます。取り扱いに迷ったときは返却するのが何です。借りているものならば、相手と相談した上で、きちんと返却する。バレた後に心がけたい30のこと。その10、だって返却するのも難しい場合は言うぞ。バレる時になったとき、元々に借りているものならば、きちんと返却しましょう。面倒であっても所有者の相手であるために返却するのならです。だって返却するのが最も確実です。ただし事情があって渡すのが難しい場合は郵送で届ける方法も同様です。費用と手間がかかりますが送った方が高速度な利用する価値があるでしょう。壊れやすいものは梱包。壊れやすいものは梱包してから発送します。配達中に壊れないよう緩衝材をしっかり詰めておきます。梱包の仕方に自信がなければ梱包してまで業者に依頼すると確実です。返却費用について。返却にかかる費用は相手と相談して決めるといいでしょう。置くものがたくさんあると配達に必要な費用も大きくなります。相手のお金を貸してくれるなら着払いにします。些細なものなら相手と相談の上自分の財布からお金を貸しても構いません。返却方法について。郵送するときは確証にするのがならです。確証でおけば配達中に紛失や破損があった場合、一定の範囲で損害を賠償してもらいます。借りているお金を返却するなら現金確証です。追跡サービスが利用できるならインターネット上で配達の状況を確認できます。だって返却するのが難しい場合は郵送する。バレた後に心がけたい30のこと。その11、貸しているものならばきちんと返してもらう。バレることになったとき、相手に貸しているものならば返却をお願いしましょう。所有権が自分なら遠慮せず返却のお願いができます。高額のものならなおさらです。そのままにすることもできますが、所有がはっきりしないものならば、お互いにとって気持ち悪いもの。もし貸しているものが必要なら、その上に相手に伝えておく方が、お互いに受けた費用を下げられます。直接だって返してもらうのが一番ですが、都合が悪ければ相手に郵送をお願いすることができましょう。着払いにしておけば相手の判断最小限に抑えられます。郵送で受け取ったときは、念のため返せ、早く返しなさい、など強いからはトラブルのことになります。丁寧なことで困っています。返してもらえませんか、など普通には十分です。以上、言った内容はスムーズに返してもらえないことになります。貸した方は覚えていても、借りた方は忘れているもの。返してくれるまで何度も言った方がいいでしょう。何度も言いましても、相手が返却を落とすなら別の手段を検討する必要があります。相手の家族に相談する。専門家に相談する。警察に相談する。少し手話しなもありますが、本人に任せられることから順に進めていくといいでしょう。貸しているものならば、きちんと返してもらう。割れた後に心がけたい30のこと。その順に、できるだけ元々のことは思い出さない。割れた後はできるだけ元々のことを思い出さないことです。もちろん、反省という意味で思い出すのがいいです。恋人の過ごし方でこうして起きられたと思っていながら素直に認め反省します。同じ過ちを繰り返さないために教訓として残しておくと次の連絡になるでしょう。反省として思い出す分にはいいのですが、純粋に恋人のことを思い出すのは要注意。南に恋人のことを思い出すと付き合った頃の生々しい感情が蘇ります。たくさん話をして一緒に笑ったこと、いろいろな場所にデートしたこと、スキンシップ愛を育んだこと、懐かしい過去を思い出すとまた会って話がしたいと気持ちが強くなり、恋人を求める気持ちが強くなるでしょう。胸が締め付けられていても会ってもらえなくなり、寂しくなったり悲しくなったりなど苦しい思いをすることになります。元恋人のことを例えば、今度読んで感銘を受けたり、音楽を聴いて元気になったり、笑顔を見て感動したりなどです。好きなことをしてる人ならば、元々のことを思い出す気がなくなります。ウォーキングやジョギングで気持ちのいい汗を流すのもいい時間の過ごし方です。体を動かしている間は気持ちが高いポジティブになります。今までじっとしているよりはるかに健康的です。元々のことをできるだけ思い出さない。笑えた後に心がけたい30のこと。その13、暗いことこそ進んで明るいものに触れていく努力が大切。笑えた後は進んで明るいものに触れていきましょう。明るいものは何でも構いません。例えば、明るいものを読むことです。自己啓発書を読めば、ネガティブになっていた考え方がポジティブになり、元気が出てくるでしょう。明るい歌を見るのもいいアイデアです。明るい歌を聴いたり歌ったりすると歌から元気をもらえます。明るい笑顔を見て楽しむのもいいでしょう。主人公が困難に見えずに頑張っていく姿を見ていくうちに自分も頑張ろうと触発されるでしょう。明るい内容のテレビ番組を見るのもいいでしょう。腹を抱えて終わらずが暗い気持ちの人に気分転換にもなります。そこに出て日光浴を楽しむのもいいでしょう。新鮮な空気を吸って空気を楽しみながら体を動かせば気持ちも悪くなります。暗いからじっとしているのはよくありません。じっとしているとますます暗くなるばかり。暗いことこそ進んで明るいものに触れていく努力が大切です。最初は眩しく感じるかもしれませんがすぐ慣れます。気持ちが暗くなっていることこそ明るいものに触れていきましょう。進んで明るいものに触れていく。笑えた後に心がけたい30のこと。その14、笑えても収まらないストレスは建設的なことに見せるのが一番。笑えても悔しさが収まらないこともあるでしょう。例えば恋人の浮気です。相手の浮気があったりして自分から笑い話を禁止し笑うことになった。今まで騙されていたことを思うと笑えても悔しくて言い出しが収まらないでしょう。思い出すために腹が立つ。恨みや憎しみが大きいと復讐という文字が頭を読むかもしれません。しかしいくら悔しくても復讐なんて考えないこと。復讐すると結局あなたも相手と同じになります。周りの人や物に優しくするのもよくありません。ではどうすればいいか。この時のストレスは建設的なことに見せましょう。例えばそうです。ジョギング、トレーニング、水泳など体を動かせば効果的にストレスを解消できます。仕事に見せるのもいいアイデアです。悔しい気持ちを仕事に見せればいつも以上の本調集中力が発揮できるでしょう。吹き上げる方は自分の体のことに使いましょう。嫌なストレスは自分の前に前進することに見せましょう。いつ相手を見返してやろうと気持ちを前に見せれば大きく飛躍する力になります。あなたが幸せになることこそ一番の復讐です。笑えても悔しさが収まらないときはそのストレスを建設的なことに見せる。じっとしているだけでは何も変わりません。身元の戻りはあり、そこでバレた後に心がけたいのは自分にあるです。読書や映画を楽しんで知識を増やすのもいいでしょう。知識が増え、見識が広がるとコミュニケーションのネタも増えます。バレが多くなると、人も話すのも上手になります。自分に頼って体を手に入れるのもいいでしょう。次に出てしまった体になれば、ますます外見の魅力が発揮します。体を知って動かしていると、自然の寂しさや落ち込みを忘れて、一石二鳥です。内容を始めてみるのもいいでしょう。料理、パソコン、作業、作業を修理、規制、ダンス、クラブアレンジメント。キャリアアップにつながる資格取得の学校に通うのもいいでしょう。もしかすると、そこで新しい出会いがあるかもしれません。おしゃれをして、外見の皆さんもいいでしょう。おしゃれは恋人の魅力だけするのではありません。お気に入りの服を着れば、自分に自信がついて気持ちも悪くなり、外に出会いたくなります。女性ならエステティックサウンドで読みないかに、メイクの勉強をしたりするのもおすすめです。自分の魅力が高まることは何でも構いません。余裕があれば、こうした自分磨きをいくつか同時に挑戦してみるのもおすすめです。義務や強制と考えず、遊び心で取り組めば楽しみながら自分磨きができるでしょう。自分磨きによって自分に自信がつくと、あなたに堂々とした雰囲気が現れます。態度、審査、話し方などが見違えることがいっぱいになるでしょう。魅力的になるなること、自分に自信がつくだけでなく、異性を引き付ける力もあります。笑えた後、どれだけ自分磨きを頑張るかによって、次の恋愛も変わるのです。自分磨きをして、次の恋に向けて自信を捨てておく。笑えた後に心がけたい30のこと。その16、友人関係に戻ってしばらくは連絡をしたい。友人関係に戻る割り方をすることがあります。友人関係に戻るのはいいのですが、注意があります。バレてしばらくは元恋人との連絡をした方が賢明です。あのはもちろん連絡もしばらくしたいのが賢明です。連絡は一切禁止と言われてはありませんが、少なくとも適当な用事で連絡するのは避けた方がいいでしょう。恋人関係から友人関係に戻るのは頭が笑っていてもなかなか難しいのが現実です。一般的にバレてしばらくはまだ連絡関係の守りが残っています。友人関係に戻ったつもりでもあったり連絡を取ったりすることが何度もあると気持ちが戻りやすくなります。せっかく決着がついていたはずの割れが曖昧に復活する可能性があるのです。友人関係に戻るなら承認の期間を作るのがおすすめです。今は冷却期間です。冷却期間を作ると恋人関係から友人関係の移行がスムーズになりやすくなります。状況によりますが、冷却期間は最低でも3ヶ月は設定しておきたいことです。学校や職場など毎日会わなければいけない状況なら進んで話しかけないようにします。話す用事があれば必要最小限で終わらせます。しばらく連絡をしない期間があると、だんだん関係が落ち着き、友人なくなります。元恋人と連絡をするならバレてしばらく時間を置いて友人なくなってからないでしょう。友人関係に戻ってしばらくは元恋人との連絡ができるだけしたい。バレた後に心がけたい30のこと。その17、元恋人と連絡するときに心がけたい5つのポイント。 別れた後、元恋人と連絡を取ることがあります。元恋人から連絡が来ることもあれば、こちらから連絡をすることもあるでしょう。すでに別れた人と連絡は接し方が難しいのではないでしょうか。さて、元恋人と連絡を取るとき、心がけたいポイントが2つあります。1、一定の距離を意識する。2、できるだけ必要最小限の会話ですません。どちらもしっかり頭に叩き込んでおきましょう。まず、できるだけ会って話すのは控えるようにします。あと、要件だけでなく別の話題に広がって話してしまうことがあります。仮に雑談のつもりでも、だんだん話が見えないと、連絡ができたり、連絡関係が戻ったりすることがあります。あって、話すと間違いが決着したはずの話題に悪影響を及ぼしやすくなるのです。別れた後は、いくら元恋人であっても、油断は禁物です。メールで済ませる用事ならメールで済ませます。電話で話す場合は、余計な雑談を控えましょう。どうしても、会わなければいけない時は、要件だけ済ませ、やはり必要最小限の会話で済ませるのが特策です。学校や職場など、毎日会わなければいけない場合であっても、心がけは同じです。元恋人とは一定の距離を意識して、できるだけ必要最小限の会話で済ませるようにします。冷たい感じかもしれませんが、あくまで別れを落ち着かせないための工夫です。すべて別れてから数ヶ月間は、冷却期間として考え、特に意識しておきましょう。元恋人と連絡するときは、一定の距離を意識する。できるだけ必要最小限の会話で済ませるの特策を意識する。別れた後に心がけたい30のこと。その18。別れた後は、昇進旅行のベストタイミング。別れた後は、旅行のタイミングです。出演して旅行は欲しいのではないかと思うかもしれませんが、誤解です。出演したからこそ旅行です。世の中には昇進旅行ということになると、自然と旅行の相性は抜群です。別れた後は外に出る気がなく、引きこもりになりがちです。動きたくない。外に出たくない。一人でいたい。そういうことだからこそ旅行のタイミングです。出演したときに自分の優しく変わってやりましょう。旅は人を楽させます。新しい土地に行って、今まで見たことのない街並みや風景などに触れ、新しい刺激に出会います。新鮮な刺激に囲まれ、旅行を存分に楽しめば落ち込んでいる人などになります。悲しみや落ち込みだけワクワクした気分になります。旅行を通して新鮮な刺激に触れていると、気持ちをリセットされる力があります。もちろん旅行を通して素晴らしい出会いもあるかもしれません。一人旅でも何回旅行でもいい。国内旅行でも海外旅行でも構いません。大切なのはとにかく旅行をすること。昇進旅行は昇進していくことしかできません。一点たりと、この場所に充実した時間を送るではありませんか。旅行から帰ってくれば気づいたところまで、また元気よく生活ができるでしょう。旅行で得た元気や思い出のおかげで良いスタートダッシュができるに違いありません。昇進旅行で元気を取り戻そう。バレた後に心がけたい30のこと。その19。バレた後の直接確認は要注意。バレた後に注意したいこと。それは直接確認です。こういうことがなくなると、心の大きなストレスを抱え、職に当たりやすい傾向があります。直接の注意です。恋が抜けなかったのは、太っていたせいだ。もっと痩せなければいけない。もっとモテる人になりたい。次になれば恋もスムーズになれろ。落ち込んでいるとき、食欲が落ちるのは良くないこと。標準体型を大幅に超えているなら、維持できないとのことだけです。しかし、それは病気のことを変えるのは良くありません。食事を拒否していると、レベルにも出なくなります。食事が低くなると、美しさを損ねるだけでなく、健康も損ねます。多少の注意です。バレた時のストレス発散が人によっては食品になることもあります。バレた時に贅沢に食事やお酒を楽しみたい。むしゃくしゃするが、美味しいものを食べたい。バレの悲しみを話せるため、維持的な大きな問題ありません。美味しいものを食べると元気になります。お酒を飲んでこのようになると、ストレス発散もやりますでしょう。しかし、それが長期にわたって、多分なのは良くありません。美味しいものを食べていると、心に痛みがあるような気がして、次から次へと食べてしまう。短期間で体重が一気に増え、気づくと、ボディラインが乱れているのです。さて、拒食になるか拒食になるかは、人や状況によって異なります。ならば、拒食と過食行動に対し、両方を経験する人もいます。拒食も過食も過度になると健康に悪影響です。不謹慎ですが、本当の過度になると命も関わります。自分に限って大丈夫と思わず、あらかじめ注意しておくことが大切です。恋人と別れた後は、拒食と過食に注意して、健康的な食生活を維持する。別れた後に心がけたい30のこと。その20。自然の後は、やりなくなれないように注意。恋人と別れた後は、不安や寂しさや落ち込みが襲います。ならば、早々した気持ちになる人もいるでしょうが、一般的に別れた後は、どんよりとした気持ちになるでしょう。ふったらわれやりかれたらわれやれ、つまり悲しい寂しいも30分が襲います。自然で悲しみに暮れていると、自分の状態のうち、周りの性が慣れて見えないです。早く心の穴を埋めようとして、異性を求める気持ちが一段と強くなる。そんな時に良くなるのは、役になったらないです。付き合いなら誰でもいいと、今までに勢いで人と付き合ってしまいです。つらくて悲しくて寂しくて、そんな苦しい状態から早く出そうと、仮に恋愛に走ってしまうのです。これは危険です。自己評価を下げた周りの人と付き合うと、軽く触れるでしょう。新しい恋人ができても、ままにして、再び恋愛に落ちることになる。再び別れると、また寂しくなって、適当な人と付き合ってしまう。恋愛を繰り返すために、元の部分に、思わぬ方向に人生が傾いてしまうのです。別れた後は、情緒が不安定になりがちですが、少年です。付き合いなら誰でもいいと考えるのではありません。寂しさに耐え、気持ちを縮めましょう。恋人を選ぶことは人生を選ぶこともあります。心が不安定であっても、適当な相手と付き合うのではなく、自分に合った人と付き合うことが大切です。心が不安定であっても、役になった恋愛は果たせない。別れた後に心がけたい30のこと。その11。堂々と慰めてほしいと願いしていい。恋人と別れて落ち込んでいるときに慰めてもらおうと友人に連絡することがあるでしょう。あなたのことをよく知る友人なら明るいことで励ましてくれるはず。きっと明るいことで現実的に違いない。そう期待して連絡するものなら慰めてもらえないことがあります。慰めてもらえなくて連絡しても友人は普通の雑談として受け止めるかもしれません。一心伝心にも限界があります。そんなときはストレートに慰めてほしいと願いしてしまいましょう。今落ち込んでいるから何でもいいから励ましてよと言えばいい。自分で言うのは少しおかしいと思うかもしれませんが考えすぎです。本当に困っているときくらいバナナを言ってもいいのではないでしょうか。弱っているときに強いところを見せようとするから余計に使います。思っているだけでは伝わりません。慰めてもらいたいならきちんと慰めてほしいと言った方がいい。そうすれば友人はあなたのことがはっきり言われ慰めてくれるでしょう。難しい時間もございます。自分の願いを叶えるのは恥ずかしいことであってもきちんと口に出すこと。それが本当に強い姿です。慰めてもらいたいときはストレートに何でもいいから慰めてほしいと言ってみる。バレた後に心がけたい30のこと。その12。バレた人の悪口は言いたくても言わない。バレた後バレた人の悪口を言いたくなるかもしれません。バレたいと思ったくないなら何も言わないと止めたくなる点があったかもしれません。しかし、やはりバレた人の悪口は言わないのが天命です。人間関係はどこでどう繋がっているかわかりません。相手まで触らないだろうと思って話した悪口が思わぬ程度で相手に届くことがあります。相手は遠いところにいるから大丈夫と思うかもしれませんが、距離は関係ありません。現代社会ではインターネットが広く普及しています。インターネットを通じた繋がりならば、遠い人との人間関係を簡単に実現します。メール、ブログ、SNS など思いもよらない程度で相手に触る可能性は十分考えられます。特に悪い話ほど早く広がります。もし相手まで触ると不快にされるのは間違いません。場合によっては、誤解してしまい、せっかくうまく考えても、後から悪に発展する可能性もあります。そもそも悪口を言うことは、あなたの人格を落とします。悪口を通すのは他の姿勢です。元恋人を悪いと、そんな恋人を選んで付き合っていた自分の悪いという理屈になり、悪口が自分に考えます。悪い人であっても、元恋人であったのは事実。いい思い出に傷つけないためにも、悪い人の悪口は控えましょう。理由を聞かれても、自分が短かった、自分に良くなった、など、遠慮な視線で止めておくのが天命です。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。悪い人は悪口を言わない。恋人と別れた後は次に付き合いたい人をイメージしておきましょう。自然と好きになった人と付き合うという考えもいいですが、理想をイメージしておく方がもっとスムーズです。前回までの連絡を通して自分の好みに傷つけなかったのではないでしょうか。どうせ遅い人は自分に合わないことが分かった。外見より何が大切であることを改めて深く感謝。体力のある人の方が付き合いがなくなると思った。実際の年齢より精神年齢の方が重要だと感じた。自分は恋愛をすると恋人に依存しやすいことが分かった。自分に合った性格を発見することもあれば、自分に合わない性格を発見することもあるでしょう。その発見の中に次に付き合いたい人のイメージをしておくといいでしょう。大きなイメージで十分です。次はこの人と付き合えばいいなという人の姿を思い浮かべます。あらかじめイメージしておくと、無意識に自分がイメージした人を探すようになります。日常生活でイメージに近い人の目の前に現れたとき、この人は自分の理想に近い人だと心が反応しやすくなるのです。今すぐ次に付き合いたい人をイメージしましょう。イメージをしておくことに意味があります。近い人はいつもイメージした人があなたの前に現れるでしょう。 前回までの恋愛経験を手がかりにして、次に付き合いたい人のイメージをしておく。別れた後に心がけた第30のこと。その15、別れて別の人と付き合うこともあっていい。運命の巡り合わせはいつことであるかわかりません。恋にも恋人と別れて別の人と付き合うチャンスに恵まれることがあります。そんなことになるのは元恋人の罪悪感です。別れて別の人と付き合うのは元恋人に申し訳ない。確かに別れて別の人と付き合うのは少し早い展開に思えるかもしれません。一足早く幸せをつかむ感じがあれば、羨ましがれたり、憎まれたりする可能性もあるでしょう。しかし、正式に別れた後なら自分がどうしようと自由です。チャンスはいつでもあるわけではない。たまたま自然した直後、次のチャンスに恵まれたというだけのこと。元恋人の顔を伺う必要はありません。元恋人の様子を気にして恋愛をされていると、貴重な出会いを失います。別れた直後でも、良い出会いに恵まれたら、気になる付き合いましょう。ただし、わざと元恋人を嫉妬されるような言動は控えておくのが何です。例えば、元恋人に新しい恋人ができたと、わざわざ報告すると、嫌味として誤解されることがあります。自分が良くても元恋人はショックを受けるかもしれません。あなたと別れてよかった。まだ新しい恋人ができないの。元恋人を制したり、調査したり、通過線もしたいのが天命です。別れて魅力的な人であれば、元恋人のことは気にせず、アプローチする。別れた後に心がけた30のこと。その16、別れたことを公表すべきだ。正式に恋人と別れたとします。別れた後は恋人関係を知る友人に公表すべきだ、ということではないでしょうか。別れた後の公表については、大きく分けて次の3つがあります。自分から積極的に公表する。各社にご話したりしたことで知られるのは時間の問題です。一時、ご話も伝えるので自分から別れましたと公表するのもいいでしょう。あらかじめ公表しておけば、ご話す必要がなくなります。いつ別れるのではないかという心配を出せるので、心の負担も高くなります。話に関すると、自然の関心も早く見えるかもしれません。あなたの自然に公表して、次の恋人が早く見つかる可能性もあるでしょう。自分からは公表せず、人から伝えたら答え。わざわざ言わないでおくのも選択肢の一つです。自然で話してはしばらく人にさせてほしいこともあるでしょう。誰も受けてほしいこともあるはずです。自分からは公表せず、人に伝えたら答えるスタンスもありません。心の繋げてから公表する。最初は別れたことを伏せておきます。自然直後は心に気になって公表するにもできるでしょう。自然の繋げてから公表していく方法も良いアイデアです。さて、それぞれに人一般があるため、どうやらベストになるかは人それぞれ。きちんと別れた後なら公表するもしないも自由です。公表については自分に合った恋心を分けておくといいでしょう。ただし、どの方法でも共通する注意点があります。恋人の悪口だけは避けることです。恋人の悪口を言えば別れた後、トラブルに発展することがあります。悪口を言わないと印象も悪くなるでしょう。別れの公表は自由ですが、元恋人の悪口だけは厳禁です。別れた後の公表については自分に合った恋心を分けておく。別れた後の心がけた第30のこと。その17、恋人と別れたことをわざわざ親に言うべきだ。恋人と別れたことをわざわざ親に言うべきだ。もちろん個人の自由であり、決まりがあるわけではありません。言いたい人は言えばいい。言いたくない人は言わなくてもいい。どちらも自由ですが、親が恋人の存在を知っているかどうかが重要なポイントになるでしょう。2つのパターンで分けて考えることができます。恋人の存在を知らない場合、そもそも恋人の存在を知らないなら、別れた報告をしなくても問題ないでしょう。自然の通知に触れてしない人も多いはず。自分の恋愛は自分の事情ですから、親であれわざわざ報告する理由はありません。もちろん言いたい人は言ってもいいですが、言わなくても全く問題ないでしょう。恋人の存在を知っている場合、恋人の存在を知っているなら、隠したことで以前バレること。どうせバレるなら自分から報告して、心臓を出しておくのも得策です。お付き合いや恋愛で不審をしてもらったことならば、状況報告だけでもしておくといいでしょう。親は常にあなたの味方です。あまり騒いでほしければ、あらかじめそうお願いしておけば最小限に抑えられます。自然した時のような気持ちでは自然の気づきから伝えます。もちろん、聞かれたら答えるというスタンスでも OK です。親に伝えることで励ましてくれたり、慰めてくれたりしてくれるかもしれません。親に誠意を見せておけば、新しい恋人ができた時に応援してくれるでしょう。恋人の存在を知っているなら、以前バレることだと諦め、伝えておく。バレた後に心がけた第30のこと。その18、バレた後相手の親に報告しておくのがいいのか。5歳が得した時、相手の親の報告が必要でしょうか。5歳が残念な結果であれば、相手の親に報告をすべきか迷うことですが、実際はどうでしょうか。まず、報告を貼ることは可能です。恋愛は3の5歳ですから、わざわざ相手の親に報告する意味があるのは言いたいでしょう。相手の親にしてみれば、あなたに言いたい話。報告をされたところでどうしようもありません。そうですか、これからも頑張ってください。など、社交辞令で終わるはずです。場合によっては、厳しい言葉を言われたり、余計な人になったりすることもあるはずです。その場に報告を承諾しても、特に大きな問題にはならないでしょう。ただし、報告することがいけないわけではありません。5歳中、相手の親からよくしてもらうこともあるでしょう。食事に招待してもらったり、意見を取らせてもらったり、タクシー代や旅行代をしてもらったり、などです。相手の親に申し訳ない気持ちがあって、幼なければ、ちょっとくらい伝えておくのも悪くありません。相手の親にしてみれば、まだこの5歳の結果が気になるのは当然。相手の親に報告しても仕方ありませんが、少なくとも誠意は伝わるはずです。報告は簡単な言われなくて十分です。残念な結果で悪いことになれば、ちょっとくらい報告があっても悪い気はしないでしょう。まだこの5歳の結果の報告があれば、上等では理解できるはずです。相手の親からこのことを言われる可能性もありますが、きちんと説明責任を果たす意味では意味があります。少なくとも誠意は伝わるはずです。あくまで人間が社会人としての誠意を見せるなら、常識の範囲で伝えておくのも一つの方法です。我々の気持ちが幼なければ、相手の親も我々の報告しておく。我々の心がけた第30のこと。その19、結婚式直前の判断なら、相手の親も謝っておく方がいい。普通の5歳であれば、基本的に相手の親の謝罪は不要です。5歳は深いの事情。もちろん、意味で相手の親も報告するのはいいですが、必要はありません。5歳が始まれば、バレる可能性があるのは分かったこと。あくまで深いのプライベートですが、バレたとしても、わざわざ相手の親も謝罪する必要はないでしょう。ただし、例外として、バレたときに相手の親も謝罪した方がいいケースがあります。それは結婚式直前、自分に嘘があって話した場合です。結婚式の直前まで決めてから、婚約が判断ならば悪影響がないです。結婚する話は既に身近な人も触っているため、後から事情を説明するのは大変でしょう。結婚式直前の判断は、両親の親も恥をかせることになるため、謝罪は免れません。また、結婚式直前に式をキャンセルすれば、キャンセル料が発生する可能性があります。一般的に結婚式直前のキャンセル料は高額です。現実的にキャンセル料の相談が必要になるでしょう。結婚式直前の判断は、込み入った事情が絡んでいることも多いはずです。謝りにくい状況のはずですが、社会人の同士として、きちんと相手の親も謝罪をしておくのが賢明です。状況によって謝罪の仕方も変わりますが、キャンセル料の相談もあるため、少なくとも必ず人とは連絡をします。文句を言われたり、怒られたりする可能性もありますが、自分の人として誠実に動くことが大切です。結婚式直前、自分の人があって話した場合、きちんと相手の親も謝っておく。別れた後に心がけた30のこと。その30、別れた後、友人関係に戻ることはより高くなる。別れた後、友人関係に戻りたくても難しいことがあります。あると、お互いが付き合っていたことを思い出してしまいます。きちんと別れたつもりでも、中途半端に関係が戻ってしまうことは珍しくありません。どうせ、うまく友人関係に戻れるのか悩む人も多いのではないでしょうか。別れた後、友人関係に戻ることがあります。相手のことを3という継承をつけて呼ばれるのです。例えば、鈴木さん、佐藤さん、宮崎さん、高橋さんなどです。継承をつけて呼ばれる適当な高橋さんで、この距離感になります。最初は自然に感じますが、あくまで友人関係なら継承をつけて呼ぶのもあるでしょう。もちろん、自分だけ心がけるのではなく、お互いが継承をつけて呼ぶようにします。三つ目という継承をされば、友人関係に戻ったという雰囲気を体験できるはずです。さらに、高橋さんを強調したければ、名前に継承をつけるように、同時に継承をつけることが効果的です。少し寂しい気持ちですが、きちんと友人関係に戻りたいなら効果的な手段です。お互いの手間もかからず、今すぐ実行できます。最初は違和感があっても、継承をつけて呼び続ければ、だんだん慣れてきます。継承をつけても違和感がなければ、自然な友人関係に戻れているはずです。我々で友人関係に戻ったら、お互い継承をつけて呼ぶようにする。我々が後に心がけた30のこと。まとめ、その1、こういうことは我々は新しい人生のスタートだと考える。その2、従来だったことを喜び、実感満喫する。その3、むやみかは繰り返らず、未来に向けて全力で突き進む。その4、前回の恋愛の反省を神に書いて反省する。その5、元恋人の思い出を大切にしたいなら残す。過去を振り切り、未来に集中したければ処分する。その6、迷ったら処分する。その7、我々の話を聞かされた時点で相手に新しい恋人がいるなら、潔くされてしまう。その8、恋人からもらった手紙は読まずに処分する。その9、借りているものがあれば相手と相談した上できちんと返却する。その10、あって返却するのが難しい場合は郵送する。その11、貸しているものがあればきちんと返してもらう。その12、元恋人のことをできるだけ思い出さない。その13、進んであるものを抜けていく。その14、バレても悔しさが収まらないときはそのスペースを建設的なことに見せる。その15、自分に役をして次の恋に向けて自信を捨てておく。その16、友人関係に戻ってしまえば元恋人と連絡ができるだけ控える。その17、元恋人と連絡をするときは一定の距離を意識する。できるだけ必要最小限の間で済ませるの2つを意識する。その18、昇進旅行で元気を取り戻そう。その19、恋人と別れた後は貯蓄とか職に注意して健康的な食生活を意識する。その20、心が不安定であっても役になった恋愛には走らない。その21、慰めてもらいたいときはストレートに何でもいいから慰めてほしいと言ってみる。その12、バレた人の悪口を言わない。その13、元恋人の重大な秘密はバレた後も守り続ける。 その24。前回までの恋愛経験をデータにして、次に付き合いたい人のイメージをしておく。その15。バレて、すぐ魅力的な人と出会えば、元恋人のことは気にせず通話で落ちる。その16。バレたことの交渉については、自分に合ったポジションを立てておく。その17。恋人の存在を親が知っているが、いずれ会うことだと諦め、伝えておく。その18。バレたことの気持ちが収まらなければ、相手の親にも報告しておく。その19。結婚式直前、自分に落ちてもらって、感謝したい、きちんと相手の親にも謝っておく。その30。バレて友人関係に戻ったら、お互い化粧をしているように見せる。